刑法第24問、2022年11月30日水曜日、問題。甲は空き巣を生業としているものであるが、ある日、不法残留者である、乙41歳、丙39歳、及び丁16歳が、甲のところに訪れ、祖国に帰るためのお金がないから、空き巣をやろうと思うコツを教えてほしい、などと頼まれた。甲は、乙からの境遇に同情し協力してやろうと考えたため、おつらに対し自己が作成した家宅の施錠を解錠するための道具であるピックを交付し、留守宅を見つけたらこれを使って鍵を開けなさいと言った。おつは甲から渡されたピックを持って留守宅である A 宅の前まで来たものの、自分にはピックは使いこなせないだろうと考え、A 宅周辺をうろうろしていたところ、偶然にも裏口が施錠されていないことに気がつき、裏口から A 宅へ立ち入り、居間の戸棚から現金10万円を見つけ、これを持ち去った。A は甲から渡されたピックを持って留守宅である B 宅の前まで来たものの、万が一警察に捕まったら大変なことになると怖くなって何もすることなくその場を立ち去った。A は甲から渡されたピックを用いて留守宅である C 宅の玄関の施錠を解錠して、 C 宅へ立ち入り、リビングにあるテーブル上に置かれていた腕時計を見つけ、これを持ち去った。甲、乙、丙及び丁の財政について論じなさい。特別法違反を除く。回答第1、乙の在籍。乙が裏口から A 宅へ立ち入った点については正当な理由がないのに、人の住居に侵入したものとして、住居侵入罪130条前段が成立する。また、乙が居間の戸棚から現金10万円見つけ、これを持ち去った点については、他人の財物を窃取したものとして窃盗罪235条が成立する。両罪は目的手段の関係にあるから、牽連犯51条1項後段となる。丙の在籍。A は留守宅である B 宅の前まで来たものの、万が一警察に捕まったら大変なことになると怖くなって、何もすることなくその場を立ち去っており、住居侵入及び窃盗の実行の着手、43条本文も認められないので不可罰である。第3、丁の在籍。丁は留守宅である C 宅の玄関の施錠を解錠して C 宅へ立ち入り、リビングにあるテーブル上に置かれていた腕時計を見つけ、これを持ち去っているから、第1で述べたところと同様に住居侵入罪及び窃盗罪が成立し、両罪は牽連犯となる。第4、甲の在籍。立1、乙に自己が作成した家宅の施錠を解錠するための道具であるピックを交付した行為について。括弧1、甲には正犯たる乙を幇助したとして、住居侵入罪及び窃盗罪の幇助犯62条1項の成立可能性がある。もっとも、乙は甲から渡されたピックを使いこなせないだろうと思っており、これを使用しておらず、 A 宅に侵入したのは偶然に裏口が開いていたからである。このような場合でも幇助犯は成立するか。括弧2、共犯の処罰根拠は、共犯者を通じて間接的に法益侵害の結果、またはその危険を発生させる点に求められる。そうだとすれば、何らかの形で共犯行為と結果との因果性が要求されると解される。具体的には、共犯行為の性質を踏まえ、幇助行為については正犯行為を物理的または心理的に促進し、あるいは容易にすることで足りると解する。本件では、乙は甲から渡されたピックを持って留守宅である A 宅の前まで来たものの、自分にはピックは使いこなせないだろうと考え、これを使用しておらず、物理的因果性は及んでいない。また、乙はピックを使いこなせないと考えていたところ、偶然裏口が施錠されていないことに気づいたため犯行に及んだもので、乙の犯行は全く新たな範囲に基づくものであるから、心理的因果性も及んでいない。括弧3、従って乙は甲は乙の行為について、住居侵入罪及び窃盗罪の幇助の在籍は負わない。縦に、丙に自己が作成した家宅の施錠を解錠するための道具であるピックを交付した行為について、括弧1、これについても、住居侵入罪及び窃盗罪の幇助犯の成否が問題となるも正犯である丙はこれらの実行に着手していない。括弧2、そこで正犯に実行の着手がない場合でも幇助犯は成立するのか。上記のように、共犯の処罰根拠は共犯者、教義の共犯の場合には、正犯を通じて間接的に法益侵害の結果、またはその危険を発生させる点に求められるところ、共犯は正犯者を媒介として犯罪の実現に加担するのみであるので、共犯行為のみでは結果発生に至る現実的危険性に乏しい。正犯によって法益侵害の危険が発生して初めて処罰すべきである。すなわち、正犯が実行行為に着手して初めて共犯も処罰できることになる。括弧3、従って、甲に幇助犯は成立しない。縦3、 で、2、自己が作成した家宅の施錠を解除するための道具であるピックを交付した行為について、D が行った犯罪結果については、甲の行為の物理的因果性、心理的因果性が及んでいると考えられるから、住居侵入罪及び窃盗罪の幇助犯が成立する。これらは正犯が牽連犯となることから、牽連犯となる以上。